今日は主の家を建てる、このことを第2サムエル記の7章を中心に見ていきます。日本でもいろんな神社やお寺、そういう建物がありますけれども、しかし聖書で言っている神の家、主の家を建てるというのはどういうことなのか、私たちは考える必要があります。イエス様は私たちに神の国と神の義をまず最初に求めなさい、そうすればその他のものは全て与えられると約束があるわけです。そして今日は教会という建物がありますけれども、じゃあ神様が願っておられるのは目に見える立派な建物を建てることを目的とされておられるのかどうか、そういうことをまた私たちは考える必要があります。ダビデは自分が素晴らしい家に住んでいる、ですから神様のためにも素晴らしい神の宮を作りたい、そういう願いを持っていました。しかしまず第一に人の思いと神様の御心が違うということを私たちは知る必要があります。ダビデは杉の木で作られた王宮に住んでいたわけですけれども、しかしその時に神の箱はどこにあったかというと、テントの中に安置されていたということです。しかし神様はエジプトからこのイスラエルの民を導いて来られた時に、じゃあ立派な家を建てろ、そう命じられたのか、そういうことは実は一度もなかったということです。そしてもう一つのことは、ダビデほど忠実な人はいなかったわけです。ですから本来そういう信仰ってことを考えたら、ダビデが建てても不思議なことではないわけです。ところが神様はそのダビデに、この建ててはならない、第一歴代史の22章8節から11節を見るとそのことが出ているわけです。まあ一つのことは多くの血を流したっていうようなことが言われていますけれども、もうダビデであっても完全な 100% パーフェクトっていうわけではなかった、まあ、その後の失敗も出てくるわけですけれども、一番重要なことは何かっていうと、やはり神様の御心、神様の計画にダビデであっても従わないといけないし、また私たちに当てはめて考えてみてもですね、自分でこうやりたい、神様のために一生懸命やりたい、そのことはいいとしてもですね、御心が実は私たちの思いとは違うということが出てくるわけです。そしてこのところでは主の家を建てるのはそのダビデの後に生まれてくるものが建てるということを神様は約束された。それは後にこのソロモンが生まれるわけですけれども、まあ、このソロモンという名前も平和という意味があるわけです。ダビデは戦士でした。多くの血を流した。しかし神様はこのダビデではなくて息子ソロモン、もう平和の王、その彼に家を建てさせるということを計画されたわけです。しかし神様はダビデに非常に大きな祝福を与えられました。そのことはこのサムエル記第7章の9節を見ると明確に出ているわけです。あなたがどこに行ってもあなたと共にいて、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼしたと神様は言われているわけです。ですから神様は絶えずダビデと一緒におられて勝利を与えられた。そしてまた大いなる名をあなたに与えてきた。神様はこの世にあってもダビデを栄えさせられたということであったわけです。ですからダビデがもう主と共に歩んできた、そのことは決して虚しいことではないわけですし、たとえ自分がこの神殿、神の宮をですね、建てられないということがあっても、おそらくダビデの心の中にはもう自分がやり残したというそういう思いは一つもなかったのではないかと思います。彼はもう絶えず主に従っていき、そしてまた主の御心を行っていく。そしてその思いは息子ソロモンに 引き継がれられていき、またこのユダ王国が後に続いていくっていうことなんですけれども、残念ながらこのイスラエルの国はもう2つに分裂してしまったわけです。それはもう一つは高慢っていうことがもう問題であった。もうソロモンの息子レハベアムは自分の父ソロモンよりも偉大だと言って重税を課す、そのことによってもう国は分裂してしまったわけです。そしてついにはもうダビデ家による王国も滅亡していく、バビロンによって滅ぼされて捕囚となった。それがもう歴史的事実であるわけです。ところがなんとその家系は途絶えていない。そのことが実はマタイの一章のところにこのイエス・キリストの系図が記されてあるわけなんです。なんで新約聖書の一番最初にこんな長ったらしい系図が出てくるんだろうか。まあ私は一番最初聖書を読むときにこのカタカナの字を見たときにつまずいてしまったわけです。もうそこから聖書を読みしない、そういうことがありました。ところがそこには非常に重要な意味が記されているっていうことを私たちは知る必要があります。まあ、特に後半そのこの補修以降の系図のこともマタイの一章12節から17節に出ているわけです。そしてそのことは実はその後に出てくるこのキリストによる神の国ということに非常に密接な関係が出てきます。それは一つはイザヤ書のこの予言9章の6節から7節、また11章の1節から2節、またエレミア書の23章5節から6節のところにはもうそこにはメシア予言といういわれるその内容が含まれているわけです。緑子が生まれる、しかもそのエッサイの根の切り株から若枝が出てくるっていうことです。切り株っていうのはもう木が切り倒されてですね、でも根っこだけ残っている。私も実際そういうのを見たことあります。そしたら不思議なようにその木の根っこの根元のこの木の幹からですね、この新しい新芽が伸びて出てきている。まあそれが若枝ということになるわけなんですけれども、実はそこから復興が始まっていくということになるわけです。そしてそれはただ単なる旧約聖書のユダヤ人だけのことではなくて、実はイエス・キリストを信じる私たちにつながっていくものであるということです。なぜならばルカの1章31節から33節にこの御使いが言った言葉はこのイエスと名前を名付けるということを命令して、しかもこのイエスは王となってその支配は永遠に及ぶ、その約束が与えられたわけです。ですからイエス・キリストを信じる者はこの誠の王キリストによって、まあ、支配というか治められる。しかも私たち自身が実はヘブル書の3章5、6節を見るとこの神の家とされるとあるわけです。非常に不思議な言葉です。普通家といったら、まあ、木やですねモルタル、またコンクリートで作ったものだっていうふうに私たちは思うんですけれども、第一ペテロの2章の5節10節を見るならばこの霊の家っていうふうに言われているわけです。霊は目で見ることはできません。そして私たちも実は霊的な存在であるっていうことです。確かに肉体を持ってます。でも人間という存在っていうのは肉体だけの存在ではない。私たちには心がある、魂がある。聖書的に言うならば神の姿に似せて作られた。私たちは人格があるわけです。ですから私たちは心の中でいろいろ考えたり、また思ったり、また悩んだり、希望を持ったり、そういうことが他の動物とは全く異なるわけです。そしてその先ほどのヘブル書を見るならば、実はキリストが治められるっていう言葉があるわけなんです。だから私たちが治めるのではない、治めてくださるのは キリストご自身が私たちを治めてくださり、私たちはその神の家である。まあ、今今日私たちは教会でですね、礼拝を捧げているわけなんです。でも建物を見たらもういろんな街道があります。もう私もカトリックのカテドラルっていうですね、立派なもう荘厳な建物を見たことあります。しかし逆にプレハブで作ったですね、簡単なもう本当に数坪しかないような建物を見たことあります。でもそこでも神様を賛美し礼拝し、そしてまたもう心からもう神様を褒めたたえている。まあ、私たちは目で見える建物によらない、むしろ神様ご自身が私たちを神の宮としてくださる。ですから私たちも完全なものではないと思います。まあ、聖書には土の器っていうふうにですね、言われているわけですけれども、しかしその中に神の霊、聖霊が宿ってくださる。そして私たちはよく言っているのは内住のキリスト、私たちの心の中にキリストが住んでくださり、そしてまた私たちにご自身の栄光を私たちの内側に表してくださる。ですから私たちはキリストと共に苦難にも預かるわけですけれども、しかしやがて来たるべきこの再臨のキリスト、そしてまた私たちは天の御国に引き上げられて、ローマ書の8章の17節を見るならば、キリストと共に神の国の相続者とされるという約束が与えられているわけです。やがての時に私たちはそのことをはっきりと体験するわけなんですけれども、しかし神様は私たちにこの聖書を渡してくださり、またそのことをあらかじめ私たちに語っておられるということを、やはり私たちは忘れてはならないのではないだろうかと思います。だから私たちは立派な街道を建てようというよりは、むしろ自分自身が土の器にしか過ぎない。しかし神様の栄光がそういう自分の中にも表されていく。私たち自身が神の宮である、パウロはそう言ったわけなんですけれども、私たちはそのことをやはり心に留めて、ただ見えるこの世の素晴らしさというだけに心を奪われることなく、神様の御心が何であるのか、それこそダビデは最後の最後まで彼は神様に従い通して、そして息子ソロモンが建てられるようにとですね、もうあらゆるこの材料を集めて、そして備えをしていった。そして神様の御心がその息子ソロモンに引き継がれてなされていく、そういう過程を私たちは見ることができるわけですけれども、おそらく私たちにもそれぞれに神様は使命を与え、役割を与えてくださっておられる。そしてやがての時にはやっぱり共同の相続人となって天の御国に、まあ、私たちは集められるわけですし、そのところにはソロモンもいるでしょうし、ダビデも必ずいるわけです。一体聖書で語られていたことがどういうことであったのか、その時に全ては明らかになるわけですけれども、私たちはまた天の御国に凱旋する、そのことを覚えて信仰に励んでいくものとさせていただきたいと思います。